はい、では今日は、この蓮如上人という方が、最後に残されたお言葉、ご遺言と言われるものを通して、仏教そのものを明らかにしたいと思います。この蓮如上人と言われる方はですね、浄土真宗を再興された方、再び起こされた方、まあ、室町時代、戦国時代にですね、非常に小さかった浄土真宗の集まり、本願寺というものをですね、この方一代で日本全国、今の日本はですね、仏教で一番多いのが浄土真宗と言われます。今日これだけ大きくなった浄土真宗は、この蓮如上人と言われる方がですね、大活躍されたことによって今の浄土真宗があると言われます。まあ、この方はですね、武器を持たずにね、当時 この戦国武将と、並ぶだけのですね、卓越たる指導力を持っておられました。もしこの方が政治家になっておられたら、まあ、日本を統一するぐらいのね、優れた人になっていたと言われます。まあ、それほどですね、頭脳もあり才能もあり指導力も抜群で、しかも仏教に深い理解を持っておられた方であります。この方が、当時画期的な布教方法である御文章というものですね、お手紙をたくさん書いて、そしてそれをね、それぞれの集まり、お香といってですね、人が集まっているところにお手紙を送られて、それをみんなで読ませる、読ませることによって、教えを導くという画期的な方法を取られて、一代でですね、日本一の仏教教団にまで、育てた方がこの蓮如上人であります。ただ浄土真宗ではお仏壇で言いますとですね、左の方にありますね、この左の方の方が蓮如上人であります。この方が一生涯何を教えていかれたのか、それが、まあ、この御文章もう200何通あるんですけどね、その中の、まあ、最後の、年数が書かれてある最後のお手紙が御文章4条目第15通というお手紙がありまして、そこにですね、このような内容で、仏教を明らかにされています。まあ、浄土真宗といってもですね、イコール仏教ですから、だからこれはたとえ浄土真宗の方じゃなくてもですね、聞いていただきたい、すべての人に対しておっしゃったお言葉であります。お釈迦様の教えをですね、このように短い言葉でまとめて我々に教えられた。まあ、しかもご遺言ですから、最後これ一つは皆さんに分かっていただきたい、理解していただきたいという御心を込めて、最後ご遺言をしたためておられます。まあ、非常に有名なお言葉でありますし、ぜひ今日はこれをですね、一日、明らかにしたいなと思っています。どういう内容かと言いますと、哀れ哀れ存命のうちに皆信心欠如あれかしと朝夕思い半べり、誠に祝前任せとは言いながら十回の心しばらくも病むことなし。これが蓮如上人の絶筆であります。最後のお言葉であります。どういう意味かと言いますと、まず最初、哀れ哀れ存命のうちにとあります。これは哀れだな哀れだな、不憫だな、かわいそうだなとおっしゃるんですね。まあ、これは、まだ仏教を聞いておられない方も含めて、まだ仏教を聞いておられてもですね、まだ深く仏教が理解できてない方ですね、まあ、全ての人にですね願われたお言葉でもありますね。かわいそうだなと、まあ、これ苦しんでる人に対しておっしゃったお言葉ですね。幸せな人にはこんな言い方はしませんね。まあ、結婚式の時に哀れ哀れということはね、言うことはないですね。苦しんでる方に哀れ哀れとおっしゃるんですね。まあ、仏教では すべての人は苦しんでいると。でそのすべての人の苦しみを抜く教えが仏教ですから、だから蓮如上人は苦しんでいるすべての人に仏教を聞いてもらいたい、そして幸せになってもらいたいという御心を込めて教えておられます。何を願われたのかと言いますと、存命のうちにとおっしゃってますね。命のある間になさねばならないことがあると。もう死んでしまったら手遅れだと。生きてる間になさねばならないことがある、これを教えたのが仏教であります。命のある間に皆さんに成し遂げてもらいたいことがあるんだと。誰に対してかと言いますと、皆皆なんですね。全人類、まあ、仏教から言えばもっと広く言えばね、生きとし生けるもの、生きとし生けるものが幸せでありますようにというのが仏様の御心。この蓮如上人もですね、仏様の御心通り生きとし生けるものとまでは言われてませんけども、皆皆という言い方で、全ての人々よ、苦しみ悩んでいる全ての人々に命のある間にやり遂げていただきたいことがあるんだと。それは信心欠如なんだということですね。信心欠如、あれかし、あれかしと言いますのは、そうあってほしいと、信心欠如してもらいたいということなんですね。まあ、これはお釈迦様の教えで言いますと、まあ、悟りにもですね、いくつかの段階がありまして、その悟りの最初の第一段階を信心欠如と言います。一応この身になったならば、ね、死んで三幕道と言いましてね、地獄やガキや畜生という苦しみの世界でに落ちることはなくなると。この身になればね、もう苦しみの世界にさまようことはなくなりますから、まずは皆さんには信心欠如、これをしてもらいたいと。あれかしと超積思い半べり、まあ、これもねお釈迦様の御心なんですね。お釈迦様はまずは皆さんにこの信心欠如というこの悟りまで皆さんを導こうとされたのがお釈迦様なんですね。それをどう願っているかと言いますと、超積思い半べり、朝から晩、晩から朝まで終日思い続けていると。終日、まあ、これ読んだらね、朝と晩だけというふうに読む人があるかもしれませんが、そんな意味じゃありません、ね、超積ですから朝から晩まで、いや晩から朝までね、仏様はやはり願ってるんですね。皆さんがどうしたら幸せになっていただけるか、まだ仏教をね、深く学んでいきますと、自分が幸せであります、あるように皆さんにも幸せになってもらいたいという心が育っていきますからね。まずはね、自分の身近な人から、自分の親しい人たちが幸せでありますようにという心から広げてね、生きとし生けるものが幸せでありますように、また私が嫌いな人も幸せでありますように、私を嫌っている人たちも幸せでありますようにというふうに願うのが仏様ですから、だんだん仏教を深く聴もしていきますとね、仏様の心に私も近づいていきまして、こういう気持ちになっていくんですね。蓮如上人はご自身が信心欠如されましたので、ね、仏様の心というものをが、ね、と一つになりましたのでね、こういう思いになられたんですね。じゃあこの信心欠如、これは後で話しますけども、じゃあこの信心欠如をするにはどうすればいいのか。まずは目的は信心欠如、これ一つであると。次にじゃあ信心欠如をするにはどうすればいいのか。これが私たちが一番次にね聞きたくなること。まず一つ聞きたいのは、我々が仏教を聞く目的は何であるか。日々我々が、仏教を聞く目的、この世に人間に生まれてきた目的は何かといったら信心欠如だと、こう言われるんですね。次に知りたいのは、じゃあどうしたら信心欠如ができるか、 これが一番聞きたいこと、次に聞きたいことになります。それに対して蓮如上人は明快に一言で皆さんに教えてくださっています。それが誠に祝前任せとは言いながらとおっしゃってますね。誠に祝前で決まるんだと。任せというのはこれは非常に強いお言葉でありまして、医者に病気になれば医者任せ、船に乗れば船頭任せ、車に乗れば運転手任せと言われます。もう病気になったらね、もう医者に任せるしかないと。医者の力量で治るかどうかが決まりますから医者任せという言い方があります。あるいは船頭任せ、ね、船に乗ったならばもう船頭の舵を取る、ね、人で決まりますから船頭任せ。車に乗ったらね、もしタクシーに乗ったらもうタクシーの運転手のね、でもうどこに行けるか決まりますから運転手任せと言われ、任せというのは非常にこれは強いお言葉であり、これ一つで決まるという意味なんですね。皆さんが信心欠如できるかどうかは皆さんに祝言があるかどうか、これで決まるんです。これまた後で話しますけども、善が宿ると書いてね、皆さんの荒屋敷、皆さんの心に善がどれだけ宿っているか、それで皆さんが信心欠如できるかどうかが決まりますからね。だから仏教ではこの善について詳しく教えられ、何をすればいいのか、ね、善の勧めが徹底して教えられるのも、ね、これが根拠でもありますね。祝言で決まるからだと、祝言任せなんだと、誠にですから、もうこれ一つで決まる。私もこれについてね、専門に、今まで学んできたんですけども、やはりあらゆるお経に、仏教のさまざまな本に書かれているのは、まあ、言葉は違いますけども、誠に祝前任せであることは間違いないと私は知らされています。だからこの祝前についてもですね、正しく理解することが皆さんが幸せになるにはとても大事だと思います。でこの2つの仏語ね、信心欠如ということと祝前という言葉、この2つを正しく理解できたならば仏教の全てがわかる。何かと言いますとね、仏教の目的は信心欠如、まあ、これがいわゆるゴールですね。ゴール、ね、まあ通過点、これ以上にまだ実は悟りがあるんですけどね、まず我々一般の人間が凡夫と言いますが、まず目指すべきは信心欠如ですから、一応ゴールと言いましょう。そのゴールに至るまでの道のりね、道程ね、家庭、童貞、これが祝前という問題でありますから、だから救われる、ね、目的と救われるまでの童貞、この2つが分かれば一応仏教の全てが分かることになります。だからこの2つを蓮如上人最後にね、ご遺言として、これ1つは皆さんに訴え、ね、これを皆さんにね、訴えずして、これ一つはね、言い残して死にたいと思われて、最後、ご遺言に残しておられるんですね。誠に祝前任せとは言いながら、十回の心をしばらくもやむことなし。十回と言いますのは、回はこれ、懐という感じね。皆さんが日々思っていること。この場合は、蓮如上人が、懐、いつも思っていることは何かと言ったら、これだと。懐を述べる。ね、自分の本願。自分の懐、本当の気持ちを述べる。この心、本当の気持ちといったら、この2つなんだとおっしゃるんですね。まあ一般の人と違いますわね。一般の人は、まあ自分の財産とかね、子供のこととか、まあそんなことをね、遺言に残すことが多いですけどね。蓮如上人は、そんなものはさらさら問題にはしてなかった。ただ、すべての人々が、信心欠如されること。その信心欠如するには祝前任せであること、これをね、朝から晩までずっと願われ、その懐のを述べられた、その心はしばらくの間もやむことはなし、もう死ぬが死ぬまでしばらくの間この思いはね、やむことがなかったと。 休まることがなかったとおっしゃるんですね。まあ、さすが蓮如上人と、まあ、こういう思いがあったならばこそ一代でね、あの弱小浄土真宗の弱小本願寺をもう日本一のね、この大きい大きさまで持ち、ね、立て直した方としてはさすがだなというのはこういうところにあったんですね。単なる野心で勢力拡大を図ったわけじゃないんですね。ひとえに一人ででもいいからね。まあ、蓮如上人ね、おっしゃるんですけどね、浄土真宗の繁盛は人が多く集まって威勢が大きいことではないんだと。まあ、この方も晩年になったらね、もう日本全国にこの勢力が拡大し、たくさんの人が集まったんですけどね、集まった目的はそんなね、世間で言われるようなことじゃないんだと、ね、一人でも信心欠如してもらえること、一人でも皆さんが幸せになってもらえることを念じての蓮如上人のご活躍でありました。まあ、いうことをですね、まず知っていただきたいと思います。で、次にですね、じゃあ早速ですね、では信心欠如とはどういうものか、それを今からですね明らかにしたいと思います。信心欠如、これ一つが一応浄土真宗のね、仏法を文法する目的ですから、これをまず私たちは知る必要があります。よくあの信心信心という言葉を使うことはありますけども、下に欠如という言葉がねつく言葉はあまり聞かないかもしれませんね。まず信心欠如でありますけども、これはですね、信心と、これはですね、誠の心というものですね。まあ今の日本人一般的に信心信心言いますけど、元は仏教の言葉です。でも意外とこれ正しい意味を皆さんですねご存じない方が多いですね。まずこの信心の意味ですけどね、これを定義した方に有名なあの玄奘三蔵という方がいます。まあ、あの西遊記で有名なですね、あの玄奘三蔵、この方がもしおられなかったら、ね、インドから、ね、仏教を持ってきて、そしてその玄奘三蔵が翻訳した膨大なお経、千何百巻ありますけど、それが日本に伝わって仏教が日本に芽生えたんですね。だからこの方がいないとまた仏教は日本に伝わらなかったと言われるほど大きな功績を残した方が玄奘三蔵。この方がこの真理について分かりやすい定義というかですね、正しい定義を示しておられますから、それをまず紹介いたします。非常にこの真というのはですね難しい定義で、我々の心の働きの中でもですね、この真という心が一番ねややこしくて複雑なんですけどね、仏教では心の仕組みを詳しく教えまして、心にはいろんな働きがあっていろんな言葉がいっぱいあるんだけどもね、一番大事なのがこの真という漢字の心の働きなんです。皆さんはこの信心の真、この心を皆さんは育てることによって幸せになりますから、これに一番複雑な定義が施されてるんですけどね、今日はそれ難しい話はできませんから簡単に言いますとね、これはですね、心を清らかにし、そして善を楽しむ、これが実は定義なんですね。この信心というのはですね、心を清らかにする働き、これが信心なんです。心を清らかにする働きね、あるいは心を澄んだ心にする働きと、こういう言い方ありますね。心を清らかにする働きを信心というんですね。あるいは心を澄んだ心にする、そして善というものをですね楽しむ、これが具体的な働きだと。信心といった場合ね、信心の本質は心を清らかにする、そして澄んだ心にする働きを信心と言います。そして、この善をいやいややるんじゃなくて、善を楽しむ、喜んで善をしたいと、 善をやりたい、善をするのが幸せだと。善を楽しむ心、善を楽しむ、これが具体的な働きと、こういう言い方で教えるんですね。仏教では心事といった場合ですね、心を清らかにするをもって、これが本性であると。本質ね、心事の本質は心を清らかにし、汚れた心をですね、澄んだ、濁った心を澄んだ心にする、汚れたものを清らかにするのが信心の本質。そして具体的な皆さんの日常生活においてはどうなるかといったら、今まであまり善ができなかった、いやいや善をやっていた我々が楽しみながら善ができる、喜んで善ができる、これが具体的な信心の働きなんです。この心が育っていくのが、実は皆さんが幸せになる道程でもあるんですね。で、その信心というものが揺るぎないもの、欠如をしたのが信心欠如。まあ皆さん今でもね、この信心はあると思うんですね。働きは小さいかもしれません。心をね、清らかになったりすることもあります。仏法を聞けばね、心が澄んだ心になったり、清らかになることもあります。もちろんこれが濁ったりね、汚れたりすることもありますけども、あるいは善でもね、楽しみながらできることもあれば、できないこともあります。ところが、信じけとすると、欠如といって、これ揺るぎないもの、変わらない。ね、仏教で不退転と言いましてね、もう揺るぎないもの。こういう言葉が日本語にあるんですね。不退転という言葉が仏教にあります。よく政治家が使いますけどね、不退転の決意で私は政策を実行しますというふうに言う人ありますけど、それは退くことがない、もう私はもう絶対この決意で退きません、滅びませんということで、不退転という言葉が日本語にあります。これ元は お経のお言葉です。欠如と同じ意味なんです。皆さんがね、信じけとしますとね、やはりこの信心が退かない、転ばない、決まり定まった状態になると、どんな事態が起きても心のね、濁りが起きてもね、すぐ清らかになっていくし、心が濁ってもね、すぐに澄んだ心になるんだと、ね、まあ善をしたくない気持ちもありますけどもね、でもすぐにまたね、善を喜んで楽しみながらできる心になるんだと、こうお釈迦様はですね、真のある人はこういうふうになるんですよとおっしゃるんです。で、この信心をですね、例えたのが実はこの蓮の花の特徴なんです。で、今日はね、まず皆さんにこの信心欠如とはどういうものかを知るには、蓮の花を通して知っていただきたいと思うんですね。今ちょうどですね、7月8月といったら、蓮の花がきれいに咲く季節なんですね。で、仏教でもう花といったら蓮の花なんです。だから蓮如上人のお言葉もね、蓮の花を使っておられますね。蓮如という意味はですね、これは蓮の花、如はこれね、真実という意味ですね。まあ如しというふうに使い読みますけどもね、日本語では如し、この如でこれは真理を表すんです。真如という言葉がありまして、ね、真実を体得した人になってもらいたい、蓮の花のような信心を体得した人、これが誠の人であり幸せな人ですから、この言葉をね、蓮如上人は名前をいただいて、そしてその名前通りにね、なられた方が蓮如上人であります。で、皆さんこの信心欠如、なかなかこれ非常に深い内容でありね、難しい言葉でいっぱい書かれてますけどからね、今日はまたですね、この信心欠如ということをですね、蓮の花の特徴を通して理解する、これは非常に有益だと思いますから。蓮の花にはですね、他の花には見られない特徴がいくつもございます。だから蓮の花の特徴でね、を通してまた仏教の全てを理解することもできるんです。蓮の花にはですね、いろんな特徴がございますから、もうそれをね、時間の許す限りね、このお示ししたいと思いますね。蓮の花には 他の花には見られない特徴がいくつもございます。それをね、明らかにしたいと思いますね。で、この蓮の花というのは何を表せるかと言いますと、この信心を表すんですね。信心を例えたのが実は蓮の花であります。だからですね、もう仏教といったらもう蓮の花以外は使わないんです。極楽の絵なんか見てみるとね、蓮の花がね、咲いてますから、そんな絵しか描きません。あるいはお仏壇眺めたら分かりますようにね、これからよーく見られたらいいです。これ全部ですね、蓮の花でかたどられてますから、ね、仏壇の将軍といいましてね、よく見ると全部蓮の花ですね。座布団も蓮の花ね、この将軍、これ全部ですね、綺麗なところを見るとみんな蓮の花です。桜やチューリップは出てこないんですね。これはやはり仏教というものは蓮の花で仏教の教えが全部示すことができるんです。まあ、いろんな意味があるんですけどね。で、この蓮の花の特徴の中で一番、まあ、大切だと思われるのが、まずはですね、おでえ不全の徳というものがございます。これはぜひね、覚えておいていただきたいんですけどね。おでえ不全の徳、ちょっと難しい感じですけども、おでえ不全という特徴がある。これお経にあるんですけどね。おでえ、不全の徳と。これはまずはですね、蓮の花の咲く場所をまず最初の二字で表しています。おでえという意味はですね、これはドロドロという意味なんですね。ドロドロ、このおという漢字はもし難しければですね、汚れでも結構です。この漢字、おでえ、ね、お水のおでもいいです。意味から言ったらこのおはですね、次のこのでという漢字と全く同じ意味なんです。おはドロドロ、でもドロドロ、ね、だから汚い泥、発音同じですからこの漢字書いてもいいですね。おでえにしか咲かないのが信心なんです。お経にはですね、この蓮の花は、ね、誰もが嫌う、ね、おでえに咲くのが蓮の花であると。高原陸地には咲かないと言われますね。普通の花はですね、高原陸地に咲くんですね。高原陸地に普通はね、咲くのが普通一般の花。でも蓮の花はですね、誰もが嫌うドロドロの汚い泥だにしか咲かない。しかも泥だに咲きながら染まることがない。清浄無垢なね、綺麗な蓮の花はですね、決して汚い泥に染まることがないんです。ただ一層ですね、この花の輝き、清らかさがよりくっきりするんですけどね。これは何を表しているかですね。まあいろいろ深い見心があるんですけどね。まず一つ目としてはですね、この高原陸地というのはこれはですね、善人を表すんですね。善人。まあ善人だと、うぬぼれてる人ですけどね。多くの人は、全人類はほとんどはですね、実は私は善人だとうぬぼれてます。私はそんな悪い人間じゃないと。いい人間だとうぬぼれてるから人をバカにしたりね、この悪口が言えるんです。自分が悪人、本当の自分の姿が知らされていたら、人をけなしたりバカにしたりね、そんな悪いことはできません。同じですから。でも私たちは仏教ではですね、ほとんどの人はね、善人だとうぬぼれていると教えるんです。うぬぼれ、みんなうぬぼれてるんです。自分に惚れてですね、本当は結構悪人なのに ね、善人だとうぬぼれている。で、仏教ではうぬぼれてる人の心には信心の花は咲きませんよとおっしゃるんです。この蓮の花はですね、これは 皆さんの信心を例えています。皆さんの信心を例えてますね。まあ、レンゲと言いますけどね、ハスの花。ハスの花の特徴ですね。ハスの花は、ね、これイコール信心に例えますから、ね、皆さんの心に信心、欠如の信心の花が咲くにはですね、私はおでえであるという、まあ、こういう自覚というか、本当の自分の姿が実は知らされた時に、ね、信心のハスの花が開くと、こういうふうにまず一つ目味わうことができると思います。俺は善人だと、俺はいい人間だと、こううぬぼれてる人、自分の本当の姿がわからない人には、ね、ハスの花は咲きません。だから高原陸地にはハスの花は咲かない。善人だとうぬぼれている人にはハスの花という信心欠如はできないんですよとおっしゃるんですね。じゃあどんな人が信心欠如できるかと言いますと、皆さんが自分の己の姿に気づいた時ですね、自分の本当の自分というものに気づいた時に信心欠如ができると。このおでえと言いますのは、これはね、ドロドロの泥だですけどね、これは、煩悩というものを表しておりますね。煩悩、仏教ではですね、普通一般の我々はね、煩悩具足の人間だというふうに言われますね。実はこの煩悩を例えたのがこれおでえなんです。おでえとこれイコールこれ煩悩を例えてるんです。我々は日々患い悩まされている。この大きな煩悩が、ね、貪欲、必要以上に、ね、執着する。そして、ね、怒る、怒り。そして知恵がない、愚痴。邪見とも言いますが、我々日々ですね、煩悩によって患い悩まされている。もうほとんどの人はもう煩悩。目穴をつけたのが人間だという言い方がありますようにね、一人一人みんな煩悩を持っております。だからこれをね、日本語でうろうろと言いますね。この煩悩イコール仏教ではうろと言います。うろと書いてね、これうろうろするという日本語がありますけどもね、ここから来ました。このうろの老が、これが実は煩悩なんです。この炉の一字で煩悩を表します。漏れ出るものがある、体からですね、漏れ出るもの、これを仏教で煩悩と言います。でこれは決して綺麗なものじゃありませんので、仏教ではおでえに例えるんですね。おでえにね、おでえが煩悩に例えます。で仏教ではまずですね、自分の本当の姿を知る必要があると。まあ、無理やり自分は煩悩だと思う人はありませんけどもね、自分の心を見つめていくと日々ね、まあ、よからぬことが起きてまいります。これも全部否定せずにね、受け入れていくんです、ね、いろんな心が起きた時に、あ、これも自分、これも自分と否定せずに、あるがままに自分の姿をですね、無理やり抑えるんじゃなくて、ね、いろんな心が起きてくることを認めていく、これが実は信心なんですけどね。どんな罪悪も、どんな煩悩が起きても、それを否定せずに受け入れていく、実はそれによって実は煩悩もね、減っていくんですけどね。まずは自分とはどういうものかといったら、煩悩が ねあるのが自分だと、ね、これをまず認めることで、自分の本当の姿が知らされた時、おでえだと知らされた人に、ね、おでえの中から、ハスはですね、泥の中にありながら、泥に染まらない花が咲くんです。泥だの中からね、泥に染まらない信心の花。皆さんの心に、この信心の花が、ね、育っていくんです。この信心はまた仏性とも言いますけどね。これ信頼書に信心仏性と言われています。皆さんの心にはですね、この今は小さいかもしれませんが、信心があると、仏性があると、 こう説かれるんです。今皆さん仏教を聞いておられますね。これ表には出ておりませんが、ね、今仏教を聴聞している人は必ず信心があると言われます。それが表に出てくる時が信心結用なんです。あの信内上人ね、大信心は仏性なりとおっしゃってますね。あの涅槃経にね、信心すなわち仏性なりとおっしゃって、この信心とはですね、まだ仏性のことでもあるんです。仏になる性質なんです。だから皆さんも仏になれるんです。仏になる心だからね、心が清らかになり、心が澄んだ心になるし、善を楽しむことができる心に皆さんもなっていくんです。聴聞をしっかりしていけばですね。で、このおでえにね、中に花が咲くんです。で、咲いた花は染まらない、ね、おでえに染まらないというとですね、煩悩によって苦しむことがなくなるんです。この信心結用してもね、煩悩いっぱい残ってるんですけれども、ね、煩悩によってほとんど苦しむことがなくなるんです。あの龍樹菩薩はね、この信心欠如してもですね、もし大海のね、水が煩悩だとしたらね、2、3滴の煩悩しか減ってないという方があるんです。だから信心欠如してもね、表面的にはね、普通の人と変わりません。まだ煩悩いっぱい残ってます。しかしね、真理が見えるからね、ほとんどの、ね、2、3滴の苦しみしかもうなくなってしまうと。大会の、ね、苦しみがほとんどなくなって、残った苦しみは2、3滴だというふうにね、親鸞さんにおっしゃってるんです。龍樹のお言葉をね、ちょっと読み替えてね。まあ、実際は、ね、真理とすると、煩悩はほとんどね、まだなくなっていませんけども、ね、苦しみはほとんどなくなるんです。なぜならば、私は煩悩を作っている自分だと認めて否定しないから。これを認めると仏教で懺悔といって、懺悔滅罪といってね、この煩悩を否定せずに、これも自分これも自分と受け入れていけば、この罪を作ることが減っていくんです。でどんどんね、苦しみが減っていくんです。煩悩はまだいっぱいありますけども、これが苦しみとならないんです。欲や怒りが起きてもね、それがこれも自分の蒔いた種まきだと因果の道理が知らされて、人を恨む心がスッと消えるんです。人のせいにするから苦しいんですね。全部自分の蒔いた種まきと知らされるから、スーッと心が楽になるんです、ね。まあ、家でもね、嫁が悪い嫁が悪いとこう思ってたら腹が立ちますけどね、これも私の蒔いた種まきだとこう素直に認められたらね、苦しみがスーッと抜けるんです。自分の仕方なや、蒔いた種なら生えるもの。この真理にはね、因果の道理を知らせる働きがあるんです。仏様の力というのはですね、皆さんに蒔いた種は生える、因果の道理を知らせる力なんですね。ただ因果の道理が深く知らされるから、まだ煩悩はいっぱいあってもね、全て自分の蒔いた種まきと知らされて、煩悩によって苦しむことはなくなる。ほんの 2、3 滴の煩悩しか減ってなくても、苦しみからすれば大海の水の苦しみはほとんどなくなった状態だから、ね、おでえに咲いてもね、その咲く花は染まらないんです、ね、全然あの蓮の花はですね、汚い泥だに咲きながら、ね、清浄無垢の清らかな赤のない、ね、蓮の花が咲くのはなぜかですね。もう煩悩に染まらない、そういう皆さんの心が成長すると、煩悩は問題じゃなくなるんですね。これが信心欠如なんです。まあ、これが皆さんにとってはまず一つ目の意味として知っておかれたらいいですね。あとですね、こういう意味もありますね。この蓮の花はですね、仏様を表すんです。仏や菩薩を象徴したのが蓮の花なんですね。で、この、おでえですね、この泥田はですね、こう六道といって苦しみ悩みの世界なんです。まあ、意味は、本質的には同じなんですけどね、もううろうろしてますね。もうたくさんの苦しみ悩んでいる人たちがたくさんいるので、泥田は全部苦しみ悩みの江戸、汚れた世界、六道を表す。 そういう六道の中に仏様は生まれて我々を救うために現れたんです。だから仏様はですね、これ煩悩いっぱいの我々の世界の中に現れて、そして我々を救うためにね現れた方なんです。だからそういう菩薩や仏はですね、清らかな心を持っておられますからね、この煩悩の中に生まれてもね決して染まらないんです。まあ、事情能力が非常に高くてですね、普通ならば私たちはそういう煩悩いっぱいの人と向き合ったらね、不満や不平をぶつけられたら苦しくなりますけどね、仏様は信心仏性、信心がありますからね、どんなに人からぶつけられてもね、苦しみ悩みをぶつけられてもそれによって染まることがないんです。泥だに咲きながら、ね、蓮は泥から生まれても泥に染まらない。そして全ての人を幸せに導くために仏や菩薩は活躍をするんだと。泥だというね、煩悩いっぱいの煩悩の林の中にね生まれてもそれによって染まることがない、そういうね信心を持った方が仏様ですからね。仏様といったらね、お仏壇、多分仏様の絵像とか木像を見るとね、蓮の腕名に載ってますから、ね、蓮の腕名、蓮の台の上にね仏様がおられます。まあ、ここならばね、南無阿弥陀仏というですね、ご本尊が蓮の腕名にありますけどもね、これが絵像でやったり木像であったりしてもですね、必ず仏様はみんな菩薩様もね蓮の腕名に載ってます。これは清らかな仏の心、仏性、信心仏性、これみんな仏様お持ちですから、だからどんな汚れた世界に生まれてもね自分は苦しむことはないんです。それをこのね、お出不全の徳でまずね、表しているんですね。これ非常に大切な意味だと思いますからね、まあ、よく、まずは理解をしていただきたいなと思います。じゃあしばらく休憩を入れたいと思います。